小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は日本の五大昔話の中から花咲かじいをご紹介していただきました ね、
五大昔話という言い方はね、大体江戸時代の初めぐらいから始まってるんですけど、誰言うとなくそうなったんでしょうね。ただ柳田邦男先生なんかは5つだけじゃなくて、もっといろんないい話があるんだから、あんまり五大昔話なんて強調しないでくれというふうなことをおっしゃってますけどね、僕もそう思いますよ。日本は本当に話が広いから、5つ以外もね、いい話いっぱいあるんで、そういうものを知ってもらいたいと思いますね。
グリムでもくくりはあるんですか？
それはね、ないと思うね。
そうですか。
グリムの五大昔話聞かないな。
ジャンルがいっぱいありますからね。
そうね、グリムだとね、やっぱり有名な話で代表的に言いますね、なんつっても一番有名なのは白雪姫でしょうね。それからヘンゼルとグレーテルとかね、そういう言い方でしょうね。
さて、今日はどんなテーマで、
あのね、今、年度の初めなので、それぞれお子さんが進学したり、あるいは大きくなっても社会に出てったりね、いろんなこう変化があると思うんで、少しその昔話が発信している子供の成長の物語ね、を聞いてもらおうと思うのね。そして同時に親がそれにどう関わっていくのかっていう、そっちの問題、子供ですからね、必ず親がかかってくるわけで、そのあたりをね、少しいろいろ聞いてもらおうかなと思ってんだ。僕昔話長くやってるんですけどね、長くても60年バカの一つ覚えでやってんだけど、この頃つくつく思うのはね、特に日本の昔話は昔の人たちからのいわば遺言みたいにね、大事なことを伝えてるよね。それをとっても強く感じてるんですね。だから今そこのところ僕と勉強してるんですけども、突き詰めていくとね、日本の昔話が我々に伝えようとしているメッセージって3種類あるなと思うのね。一つは、子供が育つってこういうことだぜっていうね、子供の育つことに関して。だからもう一つは、人間が自然の中でどうやって生きてきたかっていうね、人間と自然との関係みたいなものね。だからもう一つは、人間の命ってどうなっているのか、人間だけじゃないけどね、命だから、特に動物の命はどうやって生きているのかっていう、三つとも根源的な問題ですよね。一番基本の問題を語ってると思うの。で、もちろんその他にね、道徳的なのもあるよ。その、怠けちゃダメだとかね、親に孝行しなきゃいけないとかっていうのもあるけど、それはいわば、今の三つの話の上にくっついてるようなもんで、一番基本的なメッセージは僕はこの三つだっていうふうに感じているんですね。で、人と自然との関係っていうのは、今までも時々触れたかもしれませんが、やっぱり僕は今現代に昔話が発信しているメッセージは何かって言ったら、僕はやっぱり子供の育つ姿についてのメッセージが大事だと思っているんですね。で、それをちょっと続けて聞いていただきたいと思ってんだけども、あのね、結論から先になっちゃうんだけど、なんでそういうふうに昔話が子供の育つことに関してこんな発言してんのかって考えてみるとですね、一見不思議に思うんだけど、でもやっぱ不思議じゃないんだなっていう気はあるの。それはなぜかというと、昔話ってね、伝えてきた人はほとんどお年寄りなんですよ。僕ずいぶん田舎へ回って田舎でお話聞いてきたけど、大抵は60歳過ぎたぐらいの方ね、おじいちゃんおばあちゃん多いんですね。とその人たちは自分たちも子供を育ててきたけども、同時にその育ててきた子供が今親やってるのを見てるわけですよ。要するに孫たちの育ち方もね。ですから人生をね、とてもロングスパンで見てんだよね。ロングスパンで見てんだよ。だからね、結論が一時点だけじゃないんだよ。成長の一時期だけを見て子供ってこうだよって言ってんじゃないんだよね。長い時間で見て言ってるから説得力があるんだと思うし、で、昔話を伝えてきた人たちの本当の心はやっぱりそこにあったんじゃないかなっていうの僕は思うね。 ぱりみんな子供を良かれと思って育ててるわけだし、で孫たちにも元気で育ってほしいと思ってるわけだし、そういう思いがねあるから昔話っていうのは消えないで、次の人にまたそうだなつって尊重されてきたんだというふうに思うんですね。特にやっぱり僕日本人だから日本の昔話にそれを強く感じるんですよ。グリムの話僕も好きですけれども、僕の専門でもあるんだけども、グリムの話はまたグリムの話ちょっと別でね、キリスト教世界ですしね、で社会自体が違いますからね、別な目で見なきゃいけないというふうに思ってんの。で僕はその日本の昔話が発しているメッセージをちゃんと読み取る、受け取ることが特に今の時代大事なんじゃないかなというふうに思ってるんです。それはなぜかっていうとだね、今非常にこう日本の文明度が上がって情報がすごい多いでしょ。でそれは特にテレビの場合には視覚的にね、目でも見られますね。それから印刷物がもう圧倒的に多いでしょ。であらゆる種類のものが出てますね。でそういうものがうんとたくさん出ている。でそのためにかえって本当のところが見にくくなってるんじゃないかっていう気がするのね。いろんな知識が頭の中に入っちゃって、特にやっぱり親としてさ、子供を育てるときってやっぱり初体験ですよね。みんなね、初の体験をしてるわけ。僕だってそうやってきたんだけども、その時にみんな手探りだよね。で不安もありますよ、これでいいのかなって。その時にあんまりいろんなことが入っちゃってね、それでしかもいろんな怪しげな情報が入って、それで若い親たちが迷ってるってことがとても多いような気がしてね、僕はそれとても心配です。ですから僕はもう昔話研究者だから特に言うんだけども、昔の人たちが一生懸命畑耕しながら子供を育てたとかね、一生懸命お魚取りながら子供を育てた、あるいは孫を育てた、そういう中で得た人生観みたいなものを昔話を通して真正面から受け取るってことはとても大事なんじゃないかというふうに思っているんですね。僕はもちろん文明を否定する人間ではないんだけども、今あまりにも情報が多くて、そしてまあ僕から見るとあんまり子供への深い考察から出たんじゃないような意見がバンバンと親の中に、若い親の耳の中に入ってくるんで、親がかき回されて心配になっちゃって不安になっちゃってるということがとても多いんじゃないかと思うもんだから、まあそれは僕みたいなその84歳の老人だから言うことかもしれないけれども、僕はどうもねそういう情報よりも今落ち着いて昔の人たちの人生観、昔の人たちの子供観を落ち着いて味わって見る必要があるんじゃないかっていう僕は思ってるもんですからね。なのであちこちで講演頼まれるとそういうお話もするんですよ。もちろん昔話のお話の作り方とかね、文法とかね、そういう固い話もするんだけども、同時にやっぱり僕は昔話という昔の人からの遺言みたいなものね、昔の人たちからのメッセージみたいなものにやっぱり耳を傾けてほしいなということを思うんですね。なので僕もまあこうやってラジオで喋る機会を与えていただいて、きっとたくさんの方が聞いてくださると思うし、中には若いお母さんたちもいるだろうし、お父さんもいるだろうし、あるいは若者たちもねいると思うんで、そういう昔の人たちからのメッセージをまあ僕を通してですけれどもね、聞いてもらいたいなって気持ちがあるもんでね、うん、ちょっとここのとこ 2,3 週それは続けて聞いてもらいたいと思ってんだ、
はい、うん、子供の育て方が多い世の中で、うんうん、子供の育ち方なんですね、
うん、昔そうなんですよ、育ち方なんですよね、うん、子供ってこうやって育っていくんだぜ、うん、というメッセージね、
うんうん、
こうやって育てろっていうのは言ってないよね、ほとんどね、うんうん、それも自分に任せてるんじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
で、さっき言ったように語ってきたおじいちゃんおばあちゃんたちが子供ってこうやって育つもんだぜと感想を述べ合っているというね、うん、感じだよね昔話って、うん、だから面白いんじゃないのかなと思う、うん、
先生の中で代表的な育ち方の話といえば、う
ん、僕ねいろいろあるんですけどね、うん、日本のからいきますね、やっぱり、はい、僕が好きなのは寝太郎っていう話なんでね、三年寝太郎という話があるんだけどね、うん、これはもうとても有名だからみんな知ってると思うんだけど、 僕は昔話の中で何が好きですかって言われたら一番にこれあげるな、やっぱり。
そうですか。
こういう話なのね。うん、昔ある村に一人の若者がいてね、ちっとも働かなかったと。で、寝たばかりいた。みんなから馬鹿にされてね、あいつは役立たずだ、寝太郎だと言われていた。で、そうやって何年も過ぎた。で、ある日のことむっくり起き上がって、町へ出かけて行って、鳩と提灯を買って帰ってきた。で、夜になると、その鳩と提灯を持って、隣の長者の家の松の木によじ登って、大声で叫んだと。長者よ、よく聞け。我こそは鎮守の森の神様である。今夜はお前の家の家運を予言しに来たってですね。家運って家の運ね。で、長者は夜中に大きな声が聞こえたもんで、何事かと思って縁側に出てみたら、真っ暗闇から声だけ聞こえてきた。お前の家の一人娘に、隣の寝太郎を婿に取らなければ、お前の家の家運はたちまち傾くであろうと。よいか分かったかと。では、よは鎮守の森に帰るぞ。と言って、寝太郎、提灯に火をつけてね。で、鳩の足に結びつけてパッと離したって。ただ、要は帰るぞって言った途端に火がシューッと真珠の森の方へ飛んでったもんだから、長者はすっかり本気にしてしまった。で、朝起きると一番に寝太郎のところへ行ったって言うんだね。で、寝太郎まだ寝てたって。叩き起こしてね、寝てる場合じゃねえと。真珠の森の神様のご命令だから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれっちまんで、じゃあなってやるかっつって、寝太郎がとうとう長者の家の婿になったって話なんですよ。これは悪い話よね。人を騙してんだからね。普通に言えば悪い話ですよ。確かにそう。昔話ってだけどね、あんまりそのね、道徳はあんまり気にしてないんだよね。意外で思われるかもしれないけど、案外気にしてないですよ。嘘をついて幸せになる話ね、世界中にいくらでもあるからね。実人生の中でもさ、もちろん嘘はいけないんだけども、ある程度のね、ちょっとした嘘なんてありますよね。うん、嘘も方便って言葉もあるけど。で、昔話ってのはさ、極端に語るのが好きだから、ちょっとしたその嘘をこう、でっかくして話すわけよ。面白おかしく。だから、それはまあ、許していただいてね。だから、これ悪知恵には違いないけども、悪知恵も知恵のうちというふうに考えていただく。うん、昔話ってね、割とそういうとこあるんですよね。開き直っててね、うん、悪知恵も知恵のうちだぜ。そんな話いっぱいあるんですよ。うん、だから、僕はもう割と平気にその悪知恵も知恵のうちというふうに考えるね。うんうん、そう考えると、今の話から僕はメッセージが読み取れると思うのね。
はい、
一つは、あの寝太郎は一生寝ていたわけではないと。途中で目が覚めたってね、うん。途中で悪知恵出してるわけでしょ、うん、長いこと何年か寝てたけども、うん、ある時、鳩と提灯買ってきてやってるわけね。うん、ってことは、途中で起きたっていうことだよね、うん。一生寝ていたわけではない。それが一つ。うん、からもう一つは、あの寝太郎はたっぷり寝たからこそ、後でいい知恵が出せたんだっていうね。
充電してたんです
ね。そう、充電してたっていうことよね。で、これさ、うん、両方ともね、リスナーの方にも、自分の人生を振り返っていただきたいんだけど、うん、両方ともほとんど当たってんじゃないですか。みんな経験してんじゃないかな。うん、まずはさ、よく寝たからこそいい知恵が出せたっていうのはみんな納得できると思うんだよね。うん、眠い時っていい知恵出ないよ、
うん。
よく寝たからこそいい知恵が出した。それが言えるでしょ。うん、もう一つはさ、若い時寝てたんであって一生寝ていたわけではないというのもね、うんうん、例えば皆さん、学校時代を思い出してみてさ、教室に入ったらつい眠くなったとかね、居眠りが出たと。家へ帰って宿題やろうと思って教科書広げたらつい眠っちゃったんで、みんなやってるよね。
うん、
で、あるいは先生の目をごまかしてちょっと抜け出してサボって逃げたとか、あるいは親の目をかすめてなんかちょっと悪いことしたとか、いろいろやってるわけですよ。
うん、
それみんなやってんだよね。でも、僕が思うのは、そうやった人たちが、まあ、例えばティーンエイジャーまでそうやってたって人が、じゃあ一生そうやっているかっていうとそうじゃなくて、30、40になったらもう普通に社会人やっていくわけよね、みんなね。
うん、
っていうのは僕に言わせれば起きたっていうことだ、ね。
じゃあ3年寝太郎じゃなくて30年寝太郎。
そうそうそう、30年寝太郎
かもしれないですね。
そうそう。もう、みんな起きていると、
ええね。
だから僕は今の話はね、人によって3年もあるし30年もいろいろだろうけれども、人は若い時には寝たりするもんだよ、
うん、
でも一生寝てるわけじゃないよ、うん、どっかで起きて力出していくよっていうことを言ってるっていうふうに僕は思うのね、
うん、
だから好きなんですよ。
そうですね、うん、まあ、でも親としたらいつまで寝てんのよ、勉強早くしなさい。
そうそう、
ただ子供は今しようと思ったのによく言いますけどね。
そうそうそうそう、今起きようと思った
って。そうですね。
そう、だからその寝てる時間がね、うん、長いこと短いことあるわけですよね、うん、僕なんか長かったから親は相当ハラハラしたろうと思うけどね、
う
ん、
そうですか、う
ん、いや僕の兄弟みんなそうですよ、うんうん、ゴロゴロしてたもんね、うん、であのゴロゴロしてる時、僕男の兄弟4人なんだよね、
はい、
それで、まあ、僕らの高校時代なんてみんなゴロゴロしてたから、高校生の音なんてクジラみたいなもんじゃないですか。それが4頭さ、クジラが4頭うちでゴロゴロしたの、よく母親あれほったらかしといてくれたと思うよ。でもね、何十年か経ってみると今寝てるやつはいないんですよね。みんなそれぞれ普通に、ね、やってるわけなんとかね。で、僕は長いこと教師してたもんだから、教師って僕45年教師してたのね。で、まあ僕の場合は大学だったから18歳以上の若者だけど、学生時代にね、もうどうしても勉強しないやついっぱいいましたよ。麻雀ばっかりやってたとかね、バンドばっかりやってたとかね。で、そいつらがね、卒業して20年会、30年会だから来てくれなんてやって行くでしょ。そのもみんなスマーした顔してね、立派な紳士やってんですよね。で、名刺を出されてさ、なんとかの図書館長だとかね、県立病院薬局長だとかね、立派な名刺なのよ。で、しばらく話してると昔のことを思い出すわけですね。顔をだんだん思い出してきて、僕ドイツ語を教えてたんだけど、厳しい教師でしたからね、何回試験しても通らないで、もしまいにめんどくさくなって単位やっちゃったようなやつもいるわけ。そういうのがみんなスマーした顔して立派なことやってるわけですよね。どっかの県立病院薬局長どう大丈夫かと思うんだけど、うん、大丈夫らしいんだよねみんな。で、そういう時嬉しいですよ、僕は。教師として一番嬉しい時だな、それは。だから、お前どっかで起きたなって言いたくなっちゃうね。
今日は昔話の子供の成長、うん、中でも先生が一番お好きなメタロをご紹介しました。
う
んね、
そう、そう、聞いてもらいました。
やっぱり親は待つということをしなきゃいけません
ね。そう、 そうよね。そうだと思うよ。うんうん、
さて来週は、
うん、あのね、はい、この話もう少し続けさせてもらいたいのね、はい、まあ寝太郎の話はいいとして、もうちょっといろんな問題ありますので、続けてその昔話が語る子供の成長する姿というテーマで聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。